それでは司会者が読み出します。ルカの福音書18章の35節から43節。イエスがエリコに近づいたとき、一人の目の見えない人が道端に座り物乞いをしていた。彼は群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事かと尋ねた。ナザレ人イエスがお通りになるのだと人々が知らせると、彼は大声で、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと言った。先を行く人たちが黙らせようとしてたしなめたが、その人はますます激しく、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫んだ。イエスは立ち止まって彼を連れてくるように命じられた。彼が近くに来るとイエスはお尋ねになった。私に何をしてほしいのですか。するとその人は答えた。主よ、目が見えるようにしてください。イエスは彼に言われた。見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救いました。その人は直ちに見えるようになり、神をあがめながらイエスについていった。これを見て民は皆神を賛美した。聖書箇所は以上です。以上の箇所より見えるようになれと題しまして御言葉を取り継がせていただきます。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、今日も聖書の御言葉が開かれました。御前に出ています私たち一人一人に主が直接お語りくださり、聖霊様が働きかけてくださいますようにお願いいたします。また語る者をどうぞあなたが強めてください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の説教題は見えるようになれとさせていただきました。エリコに住んでいた目の見えない男をイエス様が癒されたという話です。結果的に彼は様々なものを見るようになります。私たちにも肉眼の目だけではなく霊の目が与えられています。私たちはこの霊の目を開いていただく必要があることを今日の箇所より学ばせていただきたいと思います。18章の35節をお読みします。イエスがエリコに近づいたとき、一人の目の見えない人が道端に座り物乞いをしていた。エリコの町の入り口に一人の目の見えない男が座っていました。この人は目が不自由なために働いて自分で収入を得ることができず、生活のために道端に座って人々に施しを求めて生きてきました。当時は今のように社会制度がしっかりしていない時代でしたので、働くことができない者が生きていくためには仕方のないことでしたが、とても辛く惨めな生活を送っていたのです。なぜ自分がこのような不自由さを持って生まれてきたのか。家庭環境のせいにしてみたり、親のせいにしてみたり、そして自分のせいにしてみたり。当時のユダヤにも因果応報の考えがありまして、このような不自由さを持つのは、自分が悪を行い、神を怒らせたからだと思われていました。だったら自分のどの罪のために自分はこのような不自由さを持って生まれてこなければならなかったのか。悩み、葛藤の日々が続いたと思います。そのような彼に転機が訪れます。それがイエス様との出会いです。それによって彼は目が開かれていくのです。私たちは時に人生の大きな悩みを抱えます。試練に遭い、大きな苦しみの中を通らされることがあります。そのような時こそ、イエス様に出会うチャンスです。神様は、そのような人生の悩み苦しみの時に、私たちを ご自身のもとに引き寄せてくださるのです。私も小学生の時にイエス様にお会いしました。ある時学校のクラスメートに誘われて教会の子供会に行ったのがきっかけでした。その後日曜学校にも通い始めると、ある時のメッセージでイエス様の十字架と救いの話を聞き、自分がこれまで抱いていた悩みに答えをいただくことができたのです。それは、人は死んだらどうなるんだろうかという大きな大きな疑問でした。この疑問、悩みを通して神様は私をご自身のもとに引き寄せ、このような苦しみを通して私の心を開き、救いを受け入れやすい心にしてくださいました。神様は私たちの持つ人生の悩み、苦しみを通して私たちをご自身のもとに引き寄せてくださいます。今私たちにある苦しい環境が私たちの心を開き、目を開き、イエス様を受け入れやすくしてくれます。永遠の命を求めてイエス様のもとにやってきた金持ちは、イエス様を受け入れられず去っていきましたが、道端で物乞いをしていた目の不自由な男は、やがてイエス様を救い主として受け入れるに至ります。ひょっとしたら、この目の見えない男も、目が見えていてイエス様にお会いしたのなら、イエス様を救い主だとは受け入れなかったかもしれません。なぜならば、人となられた神の御子イエス様の姿というのは、人々が求めるような見栄えのないお姿だったからです。神の子には到底見えない普通の人間の姿です。その外見からではユダヤの王になるような力や権力のある人には見えず、人々がイメージしたような見栄えのする輝きのある姿ではなかったのです。36節、彼は群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事かと尋ねた。この男の情報源というのは耳です。目が不自由なため、視覚からの情報は一切ありません。ですから、すべては耳が頼りです。信仰は聞くことから始まると思いますが、彼は群衆の騒がしい音を聞いて、一体何が起こっているのかを尋ねます。すると37節、ナザレ人イエスがお通りになるのだと人々が知らせると、この目の不自由な人はイエス様にはこれまで一度もお会いしたことはありませんし、一度もイエス様にお目にかかったこともありません。しかし彼が耳から得た情報によって、ナザレ村出身のイエスという人がこれまで成してきた神の御業の評判を聞き、このお方こそ救い主に違いないと彼は思っていたのです。38節、彼は大声でダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと言った。先週は救い主イエス様の呼び名について取り上げました。キリスト、メシアというのは両方とも神から使わされた救い主という意味ですが、その他に旧約に予言されていた人の子という呼び名が出てきました。これも来たるべきメシアのことを指しています。そして今日の箇所ではダビデの子という呼び名が出てきました。なぜこの男はイエス様をダビデの子と呼んだのでしょうか。ルカの福音書の3章を見ますと、イエス様の系図が出てきます。父ヨセフから40代遡ると、その先祖があのダビデ王となっているのです。確かにイエス様はダビデ王の子孫の一人であり、しかも生まれた時は住民登録のためダビデの町ベツレヘムでお生まれになりました。しかしそんなことをこの男は知る由もありません。 人々からはナザレの出身で大工の息子のイエスと思われていました。このナザレという町はイスラエルの中では重要な町ではなく、ナザレから何の良いものが出ようと人々からは言われてきた村町です。この男はイエス様がこれまでなしてきた神の御業の評判を聞き、このお方こそ旧約に予言されていたあのダビデの子に違いないと思ったのです。そのダビデのことは、目の見えないものを癒す力があることが予言されていたからです。ですから彼は大声で、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと言ったのです。彼には目は見えていませんでしたが、人々には見えないものが見えていました。人々はイエス様のことをナザレ人イエスと呼びました。イエス様のそばで共に旅をしてきた弟子たちでさえ、イエス様のことをあなたは神の子キリストですというのがやっとだったというのに、この男はまだ見たことも会ったこともないイエス様に対してダビデの子と呼びかけたのです。39節、先を行く人たちが黙らせようとしてたしなめたが、その人はますます激しく、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫んだ。なぜ人々はこの男を黙らせようとしたのでしょうか。イエス様はエルサレムに向かう道中、歩きながら教えをされていただろうと思われます。ですから大事な教えの邪魔になるので黙らせようとしたのかもしれません。あるいはエルサレムに向かう特別な緊張感の中、このような時に自己中心な願い事を叫び立てる人に対して人々は腹を立てていたのかもしれません。イエス様がこれからエルサレムに行ってユダヤ民族のために何かを成し遂げようとされている、そんな時に自分の願いを聞いてほしいという割り込んできたその男に対して人々は腹を立てた。しかしこの男はさらに激しく、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けたのです。この叫びという言葉に今日は注目したいと思うんですが、38節では大声でとあります。で、この大声で言ったというのも原文では叫ぶという単語が使われています。その意味するところはその通り大声を出すことです。人々に注意を促すために大きな声を出して、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいとこの男は言ったんです。しかし黙らせようとして人々がたしなめると、ますます激しく、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫ぶんだというのです。そこでここで使われている叫ぶという言葉をですね、ギリシャ語の原文で見ますと、前の節の38節の大声で叫んだというのは違う言葉が使われているのです。初めは大声で叫びましたが、39節の大声叫ぶ、その意味するところはわめく、感情丸出しの本能的な叫び、ほとんど動物的とも言える絶叫を表していると言います。どのような時に使われているこの叫ぶという言葉かと言いますと、悪霊の叫びや悪霊に疲れた者が叫ぶ時、この単語が使われるのです。そのような叫び、そしてこの後いよいよイエス様がエルサレムに入場した時、人々はダビデの子にホサナと言ってイエス様を迎えた、 その時の群衆の歓喜の叫びにもこれが使われています。そしてさらに、それから数日後、今度は、イエス様を十字架につけろ、イエスを十字架につけろと叫んだ、あの群衆たちの叫びの声が、この単語が使われているんです。はじめは、ダビデの子にホサナと言って、歓喜の叫びを上げていた人々が、手のひらを返し、イエスを十字架につけろと叫び続けた、あの叫びに使われた単語。ほとんど動物的とも言える絶叫、感情丸出しの本能的な叫び。まあ、そのような単語がこの39節で使われているんです。なりふり構わずに、どうしても癒してほしいというその強い願いが、この男のこの言葉に現れているのです。また、これだけを言うとですね、何かすごく悪い印象を受けてしまうかもしれませんけど、これと似た状況が、マタイの福音書の15章22節にも出てきます。22節と23節を読みますので、どうぞお聞きください。すると見よ、その地方のカナン人の女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘が悪霊に疲れて、ひどく苦しんでいますと言って叫び続けた。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。弟子たちは身元に来てイエスに願った。あの女を去らせてください。後についてきて叫んでいます。ここでも使われている同じこの叫びという単語。この男も、そしてマタイの福音書15章22節に出てくる女も、激しく叫んで癒しを求める、まあ、そういう時に使った叫びなんですね。しかもイエス様に願い出ても聞いてもらえない、さらに叫び続ける時の言葉としてこの単語が使われています。しかしこの女性も男性も激しく叫び続けるんですけど、癒しを求めると同時に憐れんでくださいという言葉を使っています。ダビデの子よ、憐れんでくださいとイエス様に言うのです。ダビデの子よ、私を憐れんでくださいというのと、激しく叫ぶということ、まるでですね、両極端なんですね。あくまでもイエス様に願い求め続け、叩き続ける姿勢とともに、憐れみを求め続ける姿勢にも私たちは注目したいと思います。憐れんでくださいということも2回言ってるんですね。私たちは神の憐れみに対する、その神の憐れみにすがるしかない、そのような存在だということを覚えたいと思うのです。憐れんでください、これは本当に自分を低くして救いを求める者の叫びです。私たちは神の憐れみにすがるしかない存在だということを忘れてはいけません。憐れんでください、これは本当に自分を低くして救いを求める者の叫びです。救われる資格のない者、憐れみを受けるのに何の言い分も言えない者、その者がただ憐れみを求める、ただただ救いを求める、それがこの姿、この叫びなのです。私たちは主に対して心の底から憐れみを求める心、ただ憐れみにすがる心で主を呼んでいるでしょうか、祈っているでしょうか。もしそうでしたら、思うように自分の願いが聞かれなくても、どうして神様は願いを聞いてくれないのかという態度にはなりません。この目の見えない男の主の憐れみにすがる心は、それこそ 積極的でした。しかしどこまでも憐れみにすがる心を持っていたのです。40節、イエスは立ち止まって彼を連れてくるように命じられた。彼が近くに来るとイエスはお尋ねになった。私に何をしてほしいのですか。するとその人は答えた。主よ、目が見えるようにしてください。この目の見えない男の叫びに応えてイエス様は足を止められたのです。そして彼の求めに応えてその目を癒されました。イエス様はご自分に救いを求める者を決して見捨てられないお方です。へりくだって救いを求める者を必ず救ってくださるお方です。そしてイエス様は目の癒し以上のものを彼に与えてくださいました。42節、イエスは彼に言われた。見えるようになれ。あなたの信仰があなたを救いました。イエス様はこの男の目に触れ、見えなかった目を開かれました。そして癒しの宣言とともに救いの宣言をされたのです。救いというのは信仰の目が開かれることによって与えられます。イエス様の弟子たちは主の十字架の予告を何一つ理解することができませんでした。彼らにはイエス様の言葉が隠されていたと聖書は記します。実際にイエス様が十字架につけられた後に復活されたイエス様によって目を開いていただき、ようやく救いを理解することができたのです。もし今救いの確信が持てないでいるのなら、主が私の目に触れ、心に触れてくださり、私の霊的な目を開いてくださり、救いを確信することができるように祈りましょう。また私たちが日頃救いのために祈っている方々、私たちが伝道している方々もまた目を開いていただけるように祈り求めたいと思います。その人の心に主が触れてくださり、霊の目を開いてくださり、救いを理解し受け取らせていただけるように祈りたいと思います。それこそこの救いのために、この目の見えないものが何度も叫び続けたように、私たちもこの救いのために叫び続けて祈らせて主に求めていただきましょう。43節、その人は直ちに見えるようになり、神を崇めながらイエスについていった。これを見て民は皆神を賛美した。この目の見えなかった男の名前はバルテマイと言います。バルテマイはついに目が開かれました。彼は一体何を見たのでしょうか。主の御顔を見ることができました。ある聖書仲介者は、このバルテマイは主の御顔を見るために目を癒してくださいと願ったのだと解釈しています。この人は見えるようになった目で、まず自分の救い主を見ました。そしてイエス様についていったとあります。この後彼はイエス様について様々なものを見ることとなります。イエス様はただこの人の目を開いただけではなく、さらに彼の霊の目に様々なものを見せてくださいました。この出来事の数日後には彼はイエス様の十字架を見ることになるのです。神の奇跡の技を行うダビデの子が、エルサレムでダビデの座についてユダヤ人の王になることを、それを見ることを彼は期待していたのかもしれません。あのローマのカエサルを打ち滅ぼしてくれるのを見ることを期待していたのかもしれません。いよいよイスラエル王国が復興するのを見ることを期待していたかもしれません。しかし、バルテマイが見たのは、ダビデの子が 十字架につけられて死ぬところなのです。それによって彼は自分の罪深さを見ることとなります。十字架によって死ぬところだけではなく、イエス様の復活をも目にすることが許されるかもしれません。それによって彼は神の勝利を見ることができるのです。どれもこれも目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことのがないものです。それを神を愛する者たちに備えてくださったと聖書は記しています。私たちはイエス様を正しく理解して従っていくことが大切です。イエス様に対する自分のイメージが砕かれて、上からの力によって霊的な目が開かれて、本当のイエス様とお会いすることができますように、そしてそこから真の従順を持って主に仕えていくことができますようにお祈りしてまいりたいと思います。それではお祈りいたします。イエスは彼に言われた。見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救いました。恵み深い天の父なる神様、今日は目が開かれたバルテマイを通してイエス様のことを教えていただくことができましたこと、ありがとうございます。私たちは普段自分の求めている神様像、救い主像というのがあります。しかしイエス様はそれをはるかに超えた素晴らしいお方であることを感謝いたします。どうぞ私たちが間違ったイエス様のイメージを持っているのでしたら、どうぞそれを打ち砕いてくださり、私たちの霊の目を開いてくださり、本当の素晴らしいイエス様とお会いすることができますようにお導きください。そしてその素晴らしいイエス様に真の従順を持って仕えていくことができますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。